皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。皆さんの方でも緊急事態宣言が伸びたりと、まだまだ不安定な世の中ですよね。だから今年の頭に DLS が時代に合わせてダンサーに、そして指導者の皆さんに寄り添うためにはどうしたらいいんだろうと考えた中で、自分の体と向き合うボディコンディショニング、毎月勉強する場所を持つことでモチベーションをキープする勉強会、そしてコロナで経済的な負担が増えてしまった人たちでも勉強できるように無料のライブ授業やスカラシップを準備しました。今月のポッドキャストは無料のライブ授業、これを鬼活と私たちは呼んでるんですが、この鬼活の後、内容を整理して文章にしたブログをご紹介していこうと思います。長い記事たちなので、早速今日はボディコンディショニングサークルのグループ2の人たちが今月勉強しているテーマでもあるレッスン中のスクエアを保つことについて勉強していきましょう。では本文です。レッスン中に注意されるスクエアを保つって何？レッスン中にスクエアを保ってと言われたことあります？この通りの言い方でなかったとしても、上体を強く保って、上半身がぐにゃぐにゃしない、軸を保って、背骨を保って反らないで、体幹を強く、胴体を強く、お腹を強く、骨盤のプレイスメント、肋骨のプレイスメントなんていうのは聞いたことがありますか？骨盤系の注意、例えば骨盤の前の三角形とかタック、ダックなど、あと肩系の注意、両肩の高さを一緒にとか、ポーデブラした時に肩が動かないなどというのもありますよね。実はこれらがすべてスクエアを保つという注意の中に含まれるんです。今日は今更聞けないバレエの基礎を解剖学的に紐解いていきましょう。そんな注意されたことがないって？それは困ったな。バレエの基礎レッスンをやっていて、こういう部分の注意がなくレッスンしていたら上達はしません。つま先を伸ばせ、引き上げろ、ターンアウトしろ、足高くだけしか言われたことがないと思った人は、レッスン中にもっと気をつけてレッスンに言われた言葉を聞いてください。もしかしたら自分の頭の中でこれしなきゃという偏った考えがあって、先生に言われた注意を取捨選択してしまっているかもしれません。いや、どう考えてもこういう注意記憶にございませんという場合、カンパニーレベルクラスを受けてしまっているのか、基礎中の基礎だからプロは身についているので言われないということね、上級者のオープンクラスに行っちゃってるのか、カンパニーレベルと同じように基礎中の基礎だから注意されないということ、もしくはバレエ指導の勉強してない人のレッスンを受けちゃった、つまり指導者の勉強不足を疑ってそのクラスに自分が参加すべきかも考えてくださいね。スクエアを保つといってもスクエアの意味がわからなかったら先に進めませんよね。その部分は先生に聞くのではなく辞書に聞いてみましょう。スクエアと聞いて一番最初に頭に思いつく言葉は教科書通りの直訳、正方形。実は正方形に近い言葉や四角っぽいものを指したりもします。なので絶対に正方形でなければいけないというわけではないんですね。その他に何とか広場のような言い方でフェデレーションスクエアというように使われることもありますね。辞書的には決算するという言葉だけれど、イメージ的にはお前に貸し借りがないぞっていう時にも使われますし、公平、整頓された、左右対称なんて使われ方もあります。スラングっぽくはなりますが、真面目すぎなこと、古臭い、時代遅れなんていう時に使われることもある単語です。バレエの基礎としてとても大事な注意、様々な言葉に言い換えられることもある注意、そしてスクエアという意味は正方形だけではないということが分かったところで、じゃあレッスン中のスクエアって何かという本題に行きましょうか。レッスン中にスクエアを保ちなさいと言われた場合、カタカタコシコシを四角に保てという意味になります。それって一般的に言われる体幹、上半身、解剖学的に言うと軸骨格マイナス頸椎と頭蓋骨プラス球関節のソケット部を作る骨を指します。レッスン中にいちいちそんな注意をするのは大変なので、スクエアを保ってとなるわけですね。なので最初に書いたように、スクエアを保つという言葉は知らないかもしれないけれど、肩の高さ、骨盤の高さ、背骨、上半身のアライメント、骨盤と肋骨のプレイスメントが含まれるわけです。上の一個一個を注意しても大変じゃない？だからやっぱりスクエアを保ってって先生が言いやすいんでしょうね。愛ちゃん、骨盤タックしないで、背骨が軸の方に寄りかかってるし、右の脇が潰れて右肩が低くなってますよ。あと肋骨を正しい位置に持ってくることで胸椎のカーブを忘れずに、一人の生徒の一つのポジションで叫ばなければいけなかったらバレエの先生はラッパーになれますよね。特にプレイスメントは場所を指す言葉だから、 骨盤に対しての肋骨とかバーに対しての骨盤というように他の場所と一緒に考えなければいけない注意もありますもんね。ここまで説明したらなんでスクエアって大事なのって聞きづらくはなると思うけど、スクエアという言葉だけでは曖昧すぎないと思う人もいるでしょうね。私もそこは同意です。スクエア、引き上げ、遠くに伸ばすという言葉は言いたいことはわかるし、生徒に聞かれたら解剖学的にもしくは運動生理学的に説明することはできますが、言われた人が何を指しているのかがわからなかったら伝わらない。言っている人が何を見ているのかが本当に分かっていなければ意味がないという、この二つは頭に入れておかなければいけません。注意イコール怒鳴ることではなく、注意イコール直してほしいところを相手に伝える、つまりコミュニケーションなんですから、双方がこのキューイングに対し同じように反応できる必要があります。ただバレエ初心者やちっちゃい子たちに骨盤、肩、背骨、軸足の膝、振り付けって注意していたら、また骨盤から始めないといけないでしょぐるぐる永遠に終わらない注意のループ。そして先生は喋りすぎになり、生徒はつまらなくなる。だから子供たちにも、体のスクエアを保ってね、胴体の四角忘れないでねと言えた方が簡単だし、イメージもしやすいよね。何度もになりますが、指導者が何を言いたいのかが分かっている、生徒にその言葉の意味を伝えている、生徒に質問されたら答えられるようになっていなければ有効な注意ではないですが、それは全ての注意で言えることね。踊ってる時には常にスクエアなんでしょうか？答えはノー。でもスクエアを覚えること、保つことからバレエレッスンは始まるし、バーレッスンではスクエアでプレパレーションは確実ですね。フィニッシュもスクエアのことが80か 90% ぐらいあるんじゃない？両手バー1番ポジション、片手バー5番ポジション、これらはスクエアを保つし、ここは理解しやすいと思う。タンジュ、プリエ、ロンデジャンプだってフォンジュだって、上半身のスクエアを変えずに下半身を動かす練習だし、基本のポーデブラやエポールマンも首、腕を動かしても状態に影響しない練習をしています。アイソレーション、体の部位を分けて使う方法を学び、それらを組み合わせることで正しくだけどダイナミックに踊ることができるわけ。正しいアライメント、骨のプレイスメント、左右対称のスタンス、これが大事じゃないわけがないじゃない。ちょっと話は外れちゃうけれど、基本として覚えるスタジオの方向は、自分が立っている場所を中心としたスクエア、正方形だし、アンファセはそのスクエアの中で体が正面を向くこと。おー、深いね。楽しくなってくるねもちろんデリエールポジション、足の高さが高くなってくる、高等なポーデブラや体の方向が含まれる振り付けになってくるとスクエアで踊れません。ダンサー自身も指導者もスクエアな時とスクエアでない時の理解がないと、この注意は失敗しますし、怪我の原因にもなります。ではクイズをやってみましょう。スクエア or not スクエア。1、ブラバーからブレスを入れて1番から2番に腕を開く。2、クロワゼから腕が4番のグランバットマン出番。3、4番ポジションからピルエットで5番に戻る。4、斜めに進むシェネ。5、シャッセアントルナーン。答えは鬼活のビデオの14分あたりにありますよくわかんなかったら、このブログ記事に行ってもらえるとリンクが貼ってあるので、その場所からビデオが始まるはずですが、 DLS の YouTube チャンネルにあるビデオを見てもらっても大丈夫です。鬼活という再生リストがありますから、そっちをチェックしてください。スクエアの大事さと便利さが分かったところで、具体的には何をしたらいいのかを考えていきましょう。レッスン中は上半身にあるスクエアをイメージして、以下の4つを考えてください。両方の肩の高さ、両方の腰骨の高さ、もしくは骨盤の前の三角形、左右の脇から骨盤までの長さ、体の前と後ろの面積。4つ一気に考えるのは難しいと思うので、今日は肩というように毎回のレッスンでターゲットを決めてみてください。レッスン前、ウォームアップで四つん這いやプランクをやっている人は、体のスクエアを意識しながらエクササイズをやってみて、レッスンの前に体の感覚を作っておくことで、レッスン中により分かりやすくなるでしょう。自主演、スクエアで特に大事になってくる以下の3点はすでにブログで説明しているので、解剖学的な理論と体の中のイメージを知りたい人はそちらを読んでください。骨盤の前の三角形、肋骨のプレイスメント、背骨のカーブ、上半身、体の半分を占めるエリアを保つため、スクエアを保つためにはかなりの筋力と筋持久力が必要です。レッスン中に考えるだけではうまくいかないと覚えておいてくださいね。日常生活で意識する 特に通学、通勤など座っている時は分かりやすいのでおすすめです。自主練でエクササイズを取り入れるというのはとても大事ですよ。まとめ、レッスン中のスクエアって何？カタカタコシコシ出てきたスクエアイコール上半身のアライメントやプレイスメントを意識すること。舞台の上では 100% スクエアだけではないですが、スクエアができてから崩すこと。指導者はスクエアとは何かをクラスで指導してあげて、ダンサーはスクエアを保つだけの筋力、筋持久力を作りましょう。いかがでしたか？今週のポッドキャストを終わりにする前に、先週もお伝えしましたが、家族で学ぶダンサーの怪我シリーズをダンサーの子供を持つ保護者向けに行っています。1回目の成長通話は、このポッドキャストが皆様のお耳に届く時にはもう終わってしまっていますが、側腕症と疲労骨折はまだ申し込みが可能です。ダンサーの一番近くでサポートしていく保護者の方々にとって情報提供の場所になりますように。では来週のポッドキャストでは、しなやかな背中について学んでいきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。